のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたします。タマさんどうぞ。
はい、パルルン機お聞きの方は初めましてかなと思いますが。
そうですね。はい、
はい、ジュリエット、シアラー3、ケベック、ブラボー、パパ、JS3、QBP、神戸市在住のタマと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ディレクターどうぞ。
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
JP6NWR 三安です。はい、いつも楽しみに聞いております。頑張ってください。ハムのラジオ。
はい、では2曲目お聞きいただいたところでね、はい、下正人さん、JI1KLK、
はい、
まあ、コールはもう切れてるんかな、
はい、
ちょっとそこらあれ
多分切れてると思うんですけどね。
はい、はいはいはい、今日はね、下正人さん特集で、ね、行こうと思いますんで、は
い、
2曲目以降もね、また何が出てくるかお楽しみいただきます。
はい。
はい。よろしくです。はい。今日のね、テーマなんですけれどもね、ちょっと先週ね、クラブログの話しようとしたんですけども、はい、今日ちょっと実はタマさんにね、ゲストに来ていただきましたんでね、ちょっと予定を変えてね、JAXA コズミックカレッジということでね、はい、特集しようと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。その前にね、たまたま先ほどね、ご紹介いただきましたようにね、FM パルルンでは、ね、初めてですよね。
そうですね。
はい。はい、以前ね、FM パルルンの前にインターネット放送してた時に、VE、いわゆる FCC のアメリカの公開試験ですね、その絡みでね、出演いただきましたよね。
ね、はい、はい。座談会でね、さあ、出させていただきました。はい、
そうなんですよね。
はい。
ちょっと簡単に自己紹介していただいたらね。
はい。はい、まあ、自己紹介って言っても大したことはないんですけどもね、はい。以前ですね、座談会で出させていただいたときは、まあ、神戸を中心に活動している、アメリカのですね、FCC ライセンスを取る試験官の、まあ、グループというかですね、やってます、ARRL VE 神戸という名前でやってるんですが、その、まあ、チームリーダー的な、まあ、リエゾンってよく言うんですけどね、そのリエゾンをさせていただいているということで出させていただいてました。はい。今度のね、関西アマチュア無線フェスティバルありますけれども、その子でもね、うちの ARRLV 神戸が、まあ、試験をやるんですけれども、またそれとは全く今日はね、お話が違うんですけれども、はい。まあ、JAXA、まあ、お聞きの方はご存知だと思います。宇宙航空研究開発機構ですね。ここが、まあ、主になってというかですね、コズミックカレッジっていう、子供たちに対する宇宙教育のイベントをですね、各地でやっております。まあ、ただ、JAXA が、なんか出張授業みたいな形でやるんではないんですけど、ね、まあ、地域の、ボランティアが、地域の子供たちに宇宙教育という形で教育をする、まあ、イベントですね。私その、
ね、
はい、うん、私はその、ボランティアでですね、うん、よく、まあ、あちゃこちゃ参加しているもので、はい。で、今回、関西アマチュア無線フェスティバルの会場でも、このコズミックカレッジをやろうということで、温度を取ってやらさせていただいております。
あ、なるほど。だ今度は関西アマチュア無線フェスティバル、いわゆるカンハムですね。
そうですね。
カンハムで、JAXA のコズミックカレッジと、それから FCC の試験の、はい、2つのわらじを履いてるわけです。
そういうことですね。ちょっと、まあまあ、思ったより大変なんですけどね。はい。
いや、そしたら、関西、カンハムにはね、ハムのわらじも出るんで、はい、3つのわらじを履いてて。
ああ、本当そうです。そうなっちゃいますね。
はい。まあ、当日ね、皆さんね、お越しいただいたときにね、
そうですね、
いろんなところでね、タマさんのお顔見れると思います。
ああ、まあ、ね、気軽に声をかけていただけ
ると思います。そうですよね。はい。よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
いえ、ございます。
はい。そこでね、まあ、今の JAXA のね、お話もいただきましたけども、このコズミックカレッジというのは、まあ、一応 JAXA が、はい、まあ、どういうかな、の関連で各いろんな地域の、ボランティアの方が、うん、そういう、まあ、子供たちに、まあ、教室を開く、そんな感じなんですか、
ね、ですね、うん、まあ、主体はあくまでも地域の、うん、 方なんですよね。あ、なるほどね。はいはいはい。で、あそこに、まあ、あの、JAXA が、まあ、あの、特に JAXA の宇宙教育センターというところがありまして、まあ、そこが、あの、教材とかでね、そういうものを提供していると。なるほどね。そういう形になるんですよね。
はい、だから、はい、あの、地域の、いろんな地域で、そういうカレッジをするときに、JAXA が協力してくれると。
そういうことですね。
そういうことになるわけだよね。はい、なるほど、なるほど。これ、あの、コズミックカレッジというのは、あの、はい、もうちょっと細かいところを説明いただきます。あの、子供さんというのは、大体、小学生とか、そういう。
そうですね。まあ、キッズコースっていうのと、はい、まあ、ファンダメンタルコースっていう、まあ、はい、あの、あの、まあ、他にも本物体験とかいうのもあるんですけれども、はい。はい、まあ、キッズコースがですね、まあ、ちょっと私も頭の中に全部入ってるわけじゃないんですけど、まあ、小学校2年生以下の、はい、あの、ね、お子さんと、まあ、その保護者という形ですね。はいはい、で、はい、ファンダメンタルコースっていうのは、まあ、小学校3年生から中学校3年生までが対象という形で、ね、はい、まあ、一応、あの、JAXA の方では、あの、コースとして決まっているという状態ですね。はい。
で、今度、あの、カンハムで、コズミックカレッジを開催すると、はい、そういう段取りになったら、ね、はい、
まあ、一応ファンダメンタルコースということで、はい、あの、やらせていただく形にはなってますね。
ああ、なるほどね、はい、はいはいはいはい。これって、あの、あれですか、あの、はい、カンハムの、まあ、土日あるんですけども、どちらの方でされ
るんですか？はい、土曜日、7月19日の土曜日ですね。は
い、あ、なるほど、なるほど。
はい。まあ、時間は、あの、13時から16時で、はい、あの、やろうと思っておりますけどね。は
い。
は
い、ぜひぜひ。あの、これ、カンハムの、あの、ホームページ見れば、またいろいろと、これから、そうですね、まあ、これからですけどね。はい。いろいろと案内乗ると思うんでね。
そうですね。はい。はい、
参考にしていただいたという感じですね。
そうですね。はい。
あの、具体的に、あの、コズミックカレッジというのは、どういうふうな、お話しされるか、あの、ちょっと。
そうですね。まあ、前でですね、まあ、お話をするのもそうですし、前で、実験ですね。
ああ。
はい。まあ、そういうこともやったりもしますし。
単に話だけじゃないわけです
ね。あ、じゃないですね。はい。はい、実際に実験を、前で、子供たちの前でやるとか、いうのもありますし、はい、あと、子供たちに実際に何かを作ってもらったりとか、はい。そういうこともね、目の前で簡単な実験ですね。うん。はい。
どういうふうな実験されるんですか？
そうですね。例えば、その、宇宙を、実感するような実験であれば、はい、まあ、真空を作るような、実験とかですね。はい。まあ、ちょっと、大掛かりになるような、まあ、今度は、このカンハムの会場でやるつもりにしておりますけれども、はい、まあ、例えば、なぜ飛行機が宇宙で飛ばなくて、飛ぶのかとかですね。
ああ、なるほどね。
そういうような実験。
うん、そういえば、そこら辺というのはなかなか難しいところですね。
そうですね。はい。なっていうところを、宇宙を通じて、まあ、なぜという心を育てるような感じですかね。はい。まあ、それとか、まあ、今回ちょっとできないと思うんですけれども、例えば、ちょうど、ま、目の前でですね、ちょっと小さい真空を作る。まあ、要はその注射器と一体になったような真空を作るような、実験装置をみんなに渡してですね、はい、マシュマロをその中に入れて、はい、真空にしたらどうなるだろうかとか、
あ、なるほど、
ま
あ、
そういうこともですね、やったりもします、はい、
なんか真空というのはね、なかなかね、魔法瓶とかでね、真空というのがあるんですけど、
はい、まあ ね、 ね、名前は見たことあると思うんですけど、
そうそうそう、
は
い、具体的にそれがどうなるかというのはなかなか興味深いですよね。
そうですね、
子供たちも、まあ、実際ね、真空というのはどんなんと言われたらね、それは分からないから、具体的にそういう実験をして、どんなもんかというのが分かるというのは非常に面白いでしょうね。
そうですね。それがやっぱり自分の手元で感じれるっていうのが、はい、このコズミックカレッジとかでね、それのいいところだと思うんですけど。
なるほどね。はあはあはあ。いわゆるお話的なものというのはどういうことされるんですか？
そうですね。まあ、今回の場合だと、今考えているのが3つの教材をやる予定になっています。はい、まあ、まず1つは先ほども言ったように、まあ、宇宙がどんなところですか、はいはい、宇宙はどんなところっていう、まあ、題目でですね、真空実験を行うというのと、2つ目がですね、これは、カンハムというアマチュア無線のイベントの中で、
そうですね、
コズミックカレッジですから、宇宙管制官を体験しようということですね。
宇宙管制官、
宇宙飛行士役とですね、はい、管制官役で、
はいはい、
はい、実際に、免許のいらない無線を使ってですね、
はいはいはい、
はい、お互いで作業をしようと。どれだけその無線で、伝えるということが難しいのかということを体験をする。
あ、実際はあれですよね。まあ、例えば、船外活動をするにしてもね、
はい、
船の中と外との、ね、関わり合いというか、連絡はもう無線しかないわけですからね。
そうです、そうです、
はい。で、無線する人は見えないわけですよね。
はい、
なんて言いますか、司令塔というんですかね。
そうです。はい。
うん、なるほどね。
あともう一つが、またもう一つがですね、簡単なアンテナを作ってですね、はい、で、実際に人工衛星に見立てた送信機、のから出る、まあ、電波を受信してみようと。そういうこと。はい。ですので、ここで、まあ、子供たちの工作というのがね、ちょっと入ってくるんです。
ああ、なるほど。
はい。
なんか興味津々ですね、
子供たち。そうですね、はい。特に、後ろ二つのですね、循環生還を体験しようというのは、うん、まあ、これは、ちょっと別では一回やったことあるんですけれども、はい、こういう大きなイベントでやるのは初めてなんですよ。うん、で、アンテナを作って人工衛星を、受信するという、この教材も実は独自教材で、初めてやるんです。
はい。はいはい、
ですので、まあ、たくさんね、コズミックガレージのことを知ってる子供たちっていうのは、うん、各地のコズミックカレッジに参加されてますんで、うん、同じ教材を受けたことがある子もいっぱいいるんですけれども、今回はそういうことはないなと。
もう初めての体験が。
そうなんです。そこが、はい。そこが結構今回は魅力かなと思うんですけどね。
はい。はいはいはいはい、はい。いつもね、カンハムではね、いわゆる、中学生、小学生に非常に人気のある、いろんな工作教室とかあるんですけども、今回ね、コズミックカレッジ、JAXA の関連のやつをやるの初めてだと思うんでね。
はい、そうですね。
もう子供さんも、ワクワク、ドキドキでしょうね、これ。
そうですね。特に普段のその、関西アマチュア無線フェスティバルでは、うん、いわゆるその日本橋、大阪の日本橋の、はい、デンデンタウンの方々がですね、はい、いろんな工作教室とか、
そうですね。
はい、やってはりますので、はい、まあ、変わるではないんですけれども、はい、それにプラス、
加えてですね、
まあ、加えてコズミックカレッジをやるということで、はい。はい、ぜひですね、たくさんの方に、来ていただきたいなと。そうですね。いうふうに思ってます。うん、はい。
いつもね、カンハムのね、土曜日でもね、始まる前と言ったらね、子供さんたちがね、思っててね、行列でね、待ってありますんでね。
そうですね。
すごいですね。これは楽しみですね。
はい。
そうそうそうそう。うん。ね、JAXA とまた名前がいいですから
ね。そうですね。これ実は宇都宮でですね、ISS の若田さんと交信したことがあるんですけど、その時は、はい、宇宙少年団という形で出てきたんですけど、
はい、
宇宙少年団とはどう違うんですか？
ですね、はい、宇宙少年団っていうのは、はい、まあ、これもですね、まあ、地域の子どもたちを、まあ、宇宙を通じて、まあ、教育するっていう、はい、まあ、ボランティア団体なんですね。はい、で、私も、宇宙少年団には、まあ、所属はしていますが、もちろん、まあ、似たようなことをやる場合でもあるんですけれども、あくまでもそのコズミックカレッジっていうのは、まあ、宇宙少年団とはまた別の活動ですので、はい、宇宙少年団の方も大変たくさん協力は、ね、していただいたりはしておりますけれどもね、うんうん、はい、
はい、了解です。はい、
このコズミックカレッジというのは、まあ、はい、過去からいろんなところで、まあ、実施されてるわけですか？
そうですね。はい。まあ、実施予定とかですね、実施結果なんかについては、はい、JAXA の宇宙教育センターのホームページなんか見ていただくとですね、はいはい、たくさん、はい、載ってますし、まあ、今回その、カンハムカでの、コズミックカレッジの予定もですね、はい、先日載りましたので、
はいはい。
はい。まあ、ご興味のある方はぜひね、見ていただけたらとは思うんですが。
う
ん、
そうですね。
はい。
うん、あと、まあ、カンハムそのものがね、他のお子さんのね、催しもあるんで、各ね、学校とかにね、宣伝しますんで。
そうですね。うん、
はい、結構、おすや、おすや、え？もうたくさんの人
が、はいはい、おせやおせや
おせやおせやおせやか、
まあ、そうなっていただけると非常にね、はい、ありがたいんですけれども、
そうですね、
はい、
しかしその真空作ったり本当に普段ね、身近にないものが体験できるというのがいいですね。まあ、単にね、お前だけじゃなくてね、
はい、特に私も何回か、コズミックカレッジ、各地のコズミックカレッジですね、はい、まあ神戸中心にだけなんですけれども、はい、参加しましたらやっぱりその子どもたちの輝、はい、メガの輝きがね、
あ、なるほど、
すごいんですよね、はい、はい、
もうみんな目がキラキラしてるわけです。
そうですね、はい、はい、これが感じることができるっていうのが、うん、このコズミックカレッジの、うん、まあ、大人のからの視点から言えば、うん、そういうところがすごく醍醐味だと思うんですけどね、うん、
でも考えてみたら大人も楽しいと思いますけどね、
これ。そうですね、はい、
も
う子供を押しのけてこう、はい、大人が楽しんでる方もおられるんですけど、うん、まあ、あくまでも子供さん向けの、
ね、
はい、イベントですのでね、
うん、奥さんも連れた、はい、親御さんも結構来られるという感じ
で、そうですね、はい、
うん、なるほどね、やっぱり子供さんにこういうものを通じて、やはりまあ宇宙とか、はい、まあ、今回ね、カンハムということでね、まあ、先ほどおっしゃられたように、うね、あのね、まあ、 実際に送信受信というのをね、直々体験するし、はい、で、まあ、多分東南シーバーだと思いますけど、ライセンスフリーですね。
そうですね。
使って、はい、まあ、管制塔と、まあ、実際の、宇宙遊泳じゃないですけど、
宇宙飛行士とですね。
はい、ね、それとの更新体験とか、これはもう素晴らしいですね。
そうですね。
なるほどね。これって土曜日の昼から、まあ、その時間をもうずっともう何個かの、台に分けてやるわけなんですか。
そうですね、1時開始で、まあ、それまでに受付を、はいはい、してですね、はい、それで今年でこの3つの教材をやっていくような形になりますね。
結構本当は先ほど、ね、時間をおっしゃったけど、はい、結構割と長丁場の感じはあります。
そうですね、はい、
うんうん、なるほどね、うん、まあ、子供さんたちもね、皆さん、うん、楽しめると思いますね。
そうですね、なんか時間は長そうですけど、うん、あっという間に終わっちゃいますよ、きっとね。
そうですね、はい、
はい、なるほどなるほど。タマさんのこれにかけるなんていうか情熱というか、はい、一言なんかありましたらありますか。
そうですね、まあ、特に今回独自教材を織り交ぜたコズミックカレッジということで、はい、うん、はい、大変、まあ、運営する側としては、うん、かなり不安な部分ももちろんあるんですけれども、はい、まあ、それ以上にやはりその子どもたちがですね、はい、とてもその興味を持っていただくと、うん、特に、宇宙にも興味を持ってもらう、うん、でアマチュア無線通信というところにも、うん、まあ、ね、興味を持ってもらうというところが一つの目標でもありますので、うん、そういうところで、アマチュア無線化としては一人でも多くアマチュア無線若い子がね、うん、やってくれるようになればいいなと思いますし、うん、はい、まあ、そこから、技術者科学者が、うん、そこから生まれてくれればなということに、うん、こういうふうに、ね、思ってやろうと思っております。
なるほどね、
はい、
いろいろと夢の膨らむ楽しい、
ね、そうですね、はい、
タムさん自身はあれですか、JAXA の、はい、いろいろ研修なんかも受けられるんですか。
あ、そうなんです、はい、まあ、ちょっとそれもお話ししとかないといけないなと思ったんですけども、はい、実は私はJAXA の職員でも何でもないんですね、はい、まあ、もちろん神戸に住んでる時点で違うというのは分かるんですけど、はい、実はですね、これJAXA がですね、宇宙教育リーダーっていうの育成してまして、はい、で、各地でですね、宇宙教育指導者セミナーっていうね、セミナーをやってるんです、はい。で、それを受講することで、例えばですね、まあ、どんな教材で興味を、子供たちに持たせればいいのかとか、はい、あと危険予知の部分ですね、これはかなり大事な部分なんですけれども、はい、やはり、イベントですので、イベントとか、はい、でのボランティアをするということが前提ですので、子どもたちにいかに怪我をさせないようにするのかとか、うん、まあ、そういうことも含めてセミナーを、まあ、各地でやってるんですね、はい、でこのセミナーを終了しますと、はい、宇宙教育リーダーとして、宇宙教育指導者セミナーの終了証、これ写真入りでですね、JAXA の名前も入ってる分なんですが、はいはい、これを渡されるんですね、はい、で、まあ、それを持ってるということで、特にそういうコズミックカレッジとか、はい、まあ、例えば中少年団のイベントとかでもそうなんですけれども、はい、活動の中心的な役割を果たしていくという形が取れるようになってるんですね、はい、はい、
実はね、タマさんのね、フェイスブックのね、はい、表紙見ますとね、JAXA なんですよね。
実は、うん、いわゆる、まあ、フェイスブックね、今すっと見ていただいてる方もいらおられるかもしれませんが、はい、実は、私のフェイスブックの写真、うん、いわゆる宇宙飛行士と同じブルースーツの、
う
ん、
そうですよね、
姿なんです。まあ、これは、JAXA の方からの、はい、イベントの時の貸し出しの分もあるんですが、まあ、ただ、
う
ん、この写真写ってるのは自前です。
そうですね。タマさんのね、お名前も載ってますんでね。
そうなんです、はい。はい、刺繍入れてやりました、ね、
はい、フェイスブックやってらっしゃる方はね、タマさんの、ひらがなでタマと入れると多分出てくると思います、
ね、そうですね、それか、まあ、はい、私のコールサインで検索してたら、ね、はい、多分出てくると思うんですが、はいはい、
バックにちゃんとJAXA のロケット付きの、ね、建物の写真も出てますんで、はい、結構楽しいんでね、
茨城県はつくばにですね、ちゃんとJAXA の本部がありますんでね、
はい、そうですね、はい、つくば宇宙センター、私に、あの写真も私が撮った分なんで、
うん、ああ、なるほどね、は
い、そうなんです、
はい、JAXA のね、ロケットがね、横をたわってるというかね、はい、うん、ところの写真が載ってますんでね、
はい、
楽しいですよね。
ありがとうございます、はい、
その宇宙教育リーダーの方ってはい、全国でどのくらいいらっしゃるんですか。
あ、どれぐらいなんでしょうかね、かなり、まあ、各地で、はい、やって、まあ、 セミナーやってますのでね、実際私の周りでも、はい、もちろん持ってない方もまたね受けてられない方もおられるんですけども、やっぱり受けたいっていう希望もたくさんあって、受けられてる方も多いですね。はい、今ちょっと確認してます。これパッと見た感じでも、
はい、
相当いい。そうですね、13年度だけでも1、はい、2、3、4、まあ、十数箇所でやってますのでね。はい。
まあ、やっぱりね、若い子供たちを、に、まあ、興味を持ってもらうというのは非常に、ボランティアでいろんなことをね、指導する立場としても、ね、楽しいですよね。
そうですね。はい。うん、特に、まあ、地域主体の、特に個人カレッジなどはね、地域主体の、イベントですので、やはり普段、お父さんお母さん、例えばお父さんお母さんとしてしか見てない、方々が、言ったら先生みたいな形でですね。はい、はい。
そうですね。
また違った、子供たちからもまた違ったお父さんお母さんの姿を見ることができるっていうのも、はい、一ついいところなのかなと思ったりします、ね。ああ、
そうかそうか。
はい。
見直したと言われるとかもしれないです
ね。そうですね。それはあるかもしれませんね。はい。はい、
あそこのお父ちゃんやとかね。
それはよくありますよ。
ありますね。
はい。
はい、あ、なるほどね。はい。で、今度のね、関西アマチュア無線フェスティバル、関ハム2014、はい、ぜひ楽しみにしたいと思いますんでね。
はい。はい、
ね、お近くの方はね、ぜひぜひ、ご来場いただいてね、はい、タマさんの、奮闘ぶりを見ていただいたらなと、はい、思いますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい。はいはい、ではね、今日はね、JAXA のコズミックカレッジということでね、はい、お送りいたしました。はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
JR4 は EUS 西迫です。ニジャム来てます。トンツー大好きです。ハムロのアルジオ、
ハムのニュース、
ということで、次はハムのニュースです。
はい、はい、今回は JAL のメールマガジンからいただきまして、
はい、はい、まず一つ目の お知らせです。これ JAL メールマガジンの、ね、第201号、はい、6月5日の配信分ですけど、ね、はい、公開いただきました。平成25年度末のアマチュア無線局数が出ましたということでね、はい、年度末なんで平成26年の3月末の統計ですね、
はい、
436,187局ということでね、うん、はい、まあ、大体毎年
落ちてますね、うん、45万局前後ぐらいですよね。
はい、ちょっと落ちちゃったなという感じで、
ね、まあ昔はね、はい、一時140万局ありました
からね。そうですからね、はい、はい、まあ、それに比べればあまり変化してないと、
でも本当にアマチュア無線を楽しんでいる方だけが残っていると思うので、
うん、そうですね、そんな感じありますよね。はい、はい、はい、ということでね、はい、一番目はこれ短かったですか、
ね、
はい、二つ目の話題です、はい、日本大学の小型アマチュア無線衛星スプラウトが誕生ということで、
は
い、
今日ちょっとね、はい、宇宙ネタですけど、
そうなんですよ、はい、日本大学のアマチュア無線衛星スプラウト、はい、続いてはね、SPROUT なんですけどね、はい、スプラウトが、陸域観測技術衛星第1、2号、はい、ALOS2 号というやつですね、はい、これに相乗りの小型副衛星の一つとして打ち上げられましたということですね、はい、はい、平成26年の5月24日に種子島の宇宙センターから、はい、H2 ロケット24号機で打ち上げられ、うん、高度が 654km ですね、はい、この前上がった小型衛星よりもISS か、 ISS よりもちょっと高いです、はい、ISS が 400km ぐらいですよね、
そうですね、
そうですね、高度 654km、軌道傾斜角 97.8 度の太陽同期軌道に投入されましたということでね、うん、今の空の上を飛んでるということですね、はい、このスプラウターの 430MHz 帯の送信機を、搭載したアマチュア衛星でコールサインは JQ1ZJQ ということで、ね、はい、CW のビーコンとか FM のパケット、デジトーカー、メッセージボックス、SSTV の送信機能を搭載しているということですね、はい、これ実はカメラも、ね、載っていて SSTV で、はい、これスプラウト日本大学のホームページでね、ちょっと見せていただいたんですけどもね、SSTV でね、中の固定の画像を送るだけじゃなくてね、うん、まあ、周囲のカメラで撮ったやつも送ってるそうなんですよね。はい。ちょっと私はまだというか、
受信してないですね。
受信ないんですかね。 うん、あのこれダムリンクね430メガ帯なんで、はい、ちょっと私の方まだねそこまで接続できてないんで、
そうです
か、これやらないかなと。
そうですね。
いう感じですね。はい。このスプラウトの設計制作にあたった日本大学理工学部、はい、航空宇宙工学宮崎研究室の発表によりますと、打ち上げ翌日には同大学船橋校舎内の地球局、JQ1YGV でスプラウトの動作が確認され、はい、各種コマンドや制御式を経て運用に入っていますということで、ね、はい。もうバッチリですね。
バッチリ成功したんですね。
うん、はい。そうですね。で、先ほど言いましたね、ダウンリンク430メガ帯ということなんですけども、はい、CW とか FM パケットの、はい、ダウンリンクは 437.525MHz、はい、からデジトーカーとかメッセージボックス SSTV は 437.600MHz、うん、ということでね、あの運用情報は、ね、公式サイトで発表になるということですね、
はい、これデジトーカーとかメッセージボックスってことは音声を中継してくれる、
う
ん、ってことなんですかね。
そういうことですよね、はい、
あ、うん、楽しそうですね。
楽しそうですね。はい、うん、そうですね。このね、日本大学の彫刻型のアマチュア先生、これ、ね、キューブサットの一種だと思うんですけども、20センチ角なんですよね。はい、いわゆるキューブサットの10センチ角
です。10センチ角ですね。
ちょっと大きいんですよね。うん、うん、7キロぐらいみたいですね。うん、で、今回がね、3回目だそうなんですよね。
そんなになるんですね。
そうなんですよ。で、一番最初のね、はい、衛星のね、まあ、愛称というか名前がね、SEEDS なんですよね。SEEDS。
種。
いわゆる種なんですね。で、今度スプラウトで芽が出たと。
芽が出たと。
これがだんだんと育っていくんだなという、そんな感じですよね。はい。
シャレが効いて
る。学生らしいですよね。
そうそうそうそう、はい。で、この初号機、一番最初のやつは、カザフスタンの、バイコヌール宇宙基地。いわゆる、ロシアですね。ロシア、はい、ロシアからカザフスタン。カザフスタン。
そうですね。
はい。当時はそうですよね。
そうですね。はい。2000、
うん。あれかな、はいはいはい。
ソユーズとかが打ち上がるところですよね。そうですよね。はい。
2006年7月27日の打ち上げで、もうだいぶになりますよね。もうだから10、え、もう8年前。
8年前ですね。
うん。はい。で、これが、同大学発のアマチュア無線衛星と謎はずでしたが、
はい、
ドニエルプルロケットの打ち上げ直後の事故により、宇宙にたどり着くことができません
で
した。
ちょっと失敗したんですね。
残念だったんですね。はい。で、そして当時予備機だった2号機に改良を加えたシーズ2ですね。
はい。
が2008年ですね。2年後の2008年の4月28日に、インド南東部スリー、スルハリコタ。ちょっと読みにくいね。サティシュダウン、ダワン宇宙センターから、PSLV-C9 ロケットで打ち上げ成功したということですね。
これ、はい、インドも打ち上げをやって
ますね。そうですよね。はい。
はい。
で、ね、日本大学としての実質的な1号機ですね。このシーズの2号機ですけどね。はい、誕生して、つい先頃まで正常運用が行われていたということですね。うん、はい、うん。この次のスプラウトに、バトンタッチしたと。
そういうことですね。
そんな回ですね。
うん、
いやすごいですよね。タモさんいかがですか？
いや3回目ですからね。だから、はい、まあ1回目がね、残念ながら失敗という形でね、まあ、はい、まあロケットの不具合だったんですかね。そうです
ね。はい。まあ衛星はね、どうってことなかったような気がするんですけどね。ね、
日本大学もとても積極的に、
そうですね、
キューブサットのね、打ち上げに関わってるようですから、はい。はい、大変いいことだと思いますね。
そうですよね。
はい。
やっぱり宇宙に馳せる思いというのは、まあね、皆さんお持ちなんで。
そうですね。
うん。
そうですね。
今度ね、コズミックガレージのね、ちびっ子たちが大きくなって大学行ったら、やっぱりこういうところでね、実際に衛星を打ち上げると。
いいですね。
そうですね。ぜひ学で活躍してほしいですよね。
うん、そうですね。
はい。
そのうち
うん、コズミックガレージでこういうのを受信とかやらないんですか？
まあ、やったこともあるようですけれども、
はい。
まあ、またそんなのもね、織り混ぜれたらと思うんですが。
そうですね。
まあ、
こういうのの受信というのも面白いですよね。
そうですね。はい。
実はね、今度のカンハモノ2014ではね、まあ、例年なんですけども、ジャムサットですね、はい、いわゆる、アマチュア衛星の、団体なんですけども、まあ、それも、展示してますんで、うん、アマチュア衛星がね、通った時にはアマチュア衛星の通信ができるというのは、実際展示してるんですよね。
あ、そうですね。
そうなんですよ。うん。まあ、そちらの方もね、見ていただいたらなと。うん、
はい。
はい。その横のブースでのハモノラジオがやってますので、それも
よろしくお願いします。隣同士なんですね。はい。
はい、ね、屋内じゃなくてね、屋外なんですけれども、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
やってますんでね、またまた後でね、詳しくということで、
はい、
後ほどということで、はい、
はい、
ちょっと長くなりましたけどね、ハムのニュース2つ目、これでは終了ということで、
はい、
次に3番目のね、
はい、
はい、ニュースです。2014、FIFA ワールドカップ開催地ブラジルの話題ということでね、はい、はい、もうね、FIFA ワールドカップサッカーということでね、
始まりますね。
始まりますけどね、
はい、もう始まりましたですね。
そう。 世界中がね、はい、もう興奮の渦に、はい、巻き込まれてますけれども、ね、はい、はい、まあ、いろいろとね、あの、建物が間に合わないとか、いろいろと昔、ね、前はね、言われましたけども、まあ、なんとか、なんとかなるもんでね、これは。はい、2014年6月12日から7月13日、2014年 FIFA ワールドカップサッカーがブラジル連邦共和国で開催されますと、はい、ワールドカップサッカー開催期間中のブラジル国内でのアマチュア無線運用に関する情報と、記念アワード、ブラジルサッカー、ブラジルサッカーの地アワードの情報をお知らせしましたが、
そうですね、あの前回、そうそう、あのいろいろ記念曲が出るよということをお話ししましたよね、
はいはい、はい、新たにね、ブラジルのアマチュア協会が特別コールサインで運用という情報が入りましたので、ね、
そうなんですね、
お知らせということです、はい、この特別コールサインの運用は、はい、ANATEL ブラジルの電気通信庁ですね、はい、と LABREという団体の協議により、
あ、そうですね、あそこのブラジルのアマチュア無線
ですね、ブラジルの協議により、6月12日2014年6月12日から7月13日の間に限り認められたということですね。
本当に開催期間中だけなんですね。
そうなんですよ、はい、特別コールサインの構成例なんですけれども、はい、例えばあの PY1AAはい、としますと、特別なコールサイン、PY11AA と、数字が2つになるんですね。
数字が重なるんですね。
重なるんですよね。はは、使用しますということでね。はい、例えばの PP2ABC であれば、はい、PP22ABC、
はい。
2が2つ。
はい、
PY6XY であれば、PY66XY。
はい。
はい、PT9MM であると、PT99MM、うん、ということでね。はい、あ、まあ、基本的には数字が2つ重なると。はい、まあ、この特別コールサインの運用はね、ブラジルのアマチュア無線化の個々の意思によるものですので、はい、必ず全員がね、この特別コールサインでね、運用するとは限らないと。
はい。は
い、いうことなんでね。
日本でもね、オリンピックの期間中、こういうことやってくれるといいですね。
そうなんですよ。
許可してくれるとね。
はい。多分ね、総通も結構柔軟に出てますんで。
やってくれる。ぜひぜひ。あと10、あと7年後でしたっけ、
はい、はい。そうなんですよ、ね。はい。はい。まあ、多分、8J のなんたらというのは多分、
ね、それは出ますよね。
出ます
よ
ね、うん。
それは確実に出るとして、は
い、ね、それと含めてね、個人局にね、はい、はい、ぜひぜひそういうことをできる
ようによ
ろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、はい、FIFA ワールドカップのね、ブラジルの話題ということでした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、以上で今日のね、ハムのニュース終わります。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お便りのコーナー。
はい。ということでね、はい、お便りのコーナー。はい。ということでね、今日もね、たくさんのね、お便りいただいてますんでね。
ありがとうございます。
ご紹介させていただきたいなと思います。はい、まず一つ目。
はい。
ラジオネーム。はい。15年一日の、15年一日のごときハム。ということでね。
はい。
パケットは1980年代から始めていましたが、あのね、昔、あの、パケット2には BBS とかね、いろんなの
ありましたね。
はい、あの、有名な言葉で AX ポチ25という、はい、そうですね、プロトコルなんですけどね。はい。このプロトコルがね、基本的には今のパケット APRS とかね、いろんなに使っても、これ全部、これが元になってるんですよね。はい、うん。そうなんですよ。大したもんだなと思いますけどね。
はい。そうですね、
はい。まあ、そういうことで、パケットは1980年代から始めていましたが、サウンドカードを使用するデジタルモードは、はい、1999年に PSK31 を知ってからですということでね。はい、当初はディジパンというロシア製のソフトを使っていらっしゃったと。私ちょっと知らなかったですよね。ありましたですか、なるほどね。最初の壁は送信受信の切り替えをどうするかということで、はい、いろいろと結構壁があったんですよ。はい、で、RS-232 の RTS 信号で PTT を叩くという方法を実施しましたということで、はい、まあ、今ではね、これも、まあ、いわゆる標準のね、やり方なんですけどね。まあ、当時はまだ、こういうことが始まった時だったんで、結構、
そうですね。どうしたらいいかね、分かった
んですよね。そうですよね。はい。ね、回路図つけていただいたんですけど、RS-232 のポートからね、トランジスタの、まあ、ベースに、ね、電圧加えましてね。はい。それで、コレクターのね、まあ、これオープンコレクターなのかな。で、PTT をオンオフするという。まあ、基本的には非常に単純な回路なんですよね。
そうですね。はい。オンスイッチですね、トランジスタスイッチ、ね、
オンオフなんですね。はい。はい、まあ今では、まあまあ、あれ当たり前だ当たり前ですけども、うん、まあ当時結構いろんな ね、何もない時からスタートしたのが大変だと思いますね。はい。で、15年経過した現在も進化発展せず、はい、当時のままで、RTT は SSTB、JT65 などに、を楽しんでますね。はい。まあ、まあ、基本は変わってないんですね、結局はね。
う
ん、
発展せずというか、うん、まあ、十分その当時最先端だったので、今でも通用するということですね。
そうですね、はい。そうですよね。はい。各種ボリューム調整を PC 本体、ソフトの操作で行っており、はい、特に不足を感じてませんということで、はい。まあ、確かにそうですよね。まあ、私もまあ、単純な、回路ばっかりしか使ってないですからね。はい、そうですね。サウンドカードからね、入出力を取って
る、ね。あんまり単純だとね、時々回り込みを起こすので、そこは心配なんですよね。
そうですよね。はい。
ですから、それだけしっかり対策しておけば大丈夫
です、ね。そうなんですよ。私ね、デジタルやってるとね、普通のね、HF 大丈夫なんですけどね、6メーター出るとね、ソフトがハンアップするんですよ。
それをちゃんと対策してください、
うん。そうなんですよ。対策しないかなということでね。はい。はい、ね、お便りいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。次のお便りです、はい。
ミシガンダンさんですか、
はい、ミシガンダンさんですね。はい。はい、いつも、楽しい放送ありがとうございます。まさに今、JT65 をやりながらこのメッセージを書いてます、
ね。あ、そうですか。は
い、聞きながら、はい、メッセージもいただいてもらえます、
ね。それができるのは JT のよう
です、ね、そうなんですよ。はい。QRP でも結構結構できるのでハマってます、はい。ということでね。はい。そうなんですよね。うん。QRT に持って、
持ってこいです。
持ってこいですよね。はい。ということなんでね。はい。まあ、まあ、私もね、まあ、そう言いながらね、JT65 にハマってる。まあ、多分、吉原さんもそうなんですけど。はい。うちの無線機ね、電気入れるとね、まあ、14か21のね、10076に必ずなってる。
はい。私の場合は 18.102 です。
はい。そうですよね。うん。で、まあ、あとは、PSK やってるぐらいかな。はい。SSP ほとんどやってないですね、最近。マイクが。
コンテストぐらいですね。
そうですね。はい。はい。ということでね、また三木田さんね、はい、いろいろとね、ね、お話
し
いただきたいなと思います。
はい。ありがとうございました
。はい。次のお便りです。はい。はい、ノイズでお悩みなバンマンハムの方にということでね。はい。先週ね、先週だったっけな。
そうですね。
先週
で、ノイズの話
ノイズの話ね、はい、いただきましてね。はい、安田さんですね。はい。はい、安田さんからね、いただきまして。JH1JJV、安田さんです。はい。はい、私の運用環境は8階建てマンションの5階、空中線2メーターほどのモービルホイップをベランダから突き出し、リグは FT897、はい、DM を使用してますと。モービルホイップなので DX との更新時は 15W から 20W で送信してますということで。ノイズの状況ですが、近くに小田急線が走り、周りには送電線、ソーラーパネル、それに加えて携帯電話、中継アンテナが乱立する、電磁波に恵まれた。
そうですね。たっぷり。
あれという感じで、たっぷり恵まれた場所に、7メガはマスを送って、常時5級プラスパルスの状態で運用は諦めました。大変ですよね、これ。
大変ですね。
うちもね、実は横浜の単身赴任の時に、裏すぐね、東横線とね、JR の横浜線が通ってるんですよね。
はい。
でもまあ、そんなむちゃくちゃひどくなかったんですけどもね、ラジアルをうまいことしてもね、やっぱり、ね、ずっと59でずっとね、S を振ってて、
あ、それ
ね、7メガ以下になるとね、59プラスまで、ね、7メガ3でも全然ダメでしたです。あ、まあ、10メガ以上でも結局21しか。
使えなかった。
できなかったですね。はい。まあ、そんな環境だったんですけどね。
はい。
まあ、エサさんの場合ね、まあ、こんな環境で JT65 のおかげで、現在51カントリーと更新ができてます。
すごいですね。
すごい。
すごい。
は
い。
8J1RL との更新は番組でリオさんが数曲読んでいる時の 50Hz 話してコールをとテクニックをしていたんですということでね。はい。急速できたということでね。はい。JT65 で読む時にオンフレじゃなくてね、ちょっとずらすとね、デコードしてくれる場合が多いんですね。オンフレだと、オンフレクエンシーだとね、なかなかね、
重なっちゃうとダメなんですよね。
デコードできないですよね。はい。はい、そういうのがありますんでね。まあ、それでね、はい、OK だったということでね。
そうですね。はい。
はい、私もね、実はね、先々週だったかな、一時あれできましたね。
はい、
そうなんです、うん。嬉しかったですね。
まだ私も見ただけなんで、はい、今度またぜひ。はい、掲載したいですね。
はい、まあ、今回のね、都大でね、はい、行ってられてる方ずっと出てらっしゃると思いますんでね。
アクティブなんでね。
はい。はい。はい、ぜひぜひ、ね、はい、更新していただいたらなと思います。
はい。ありがとうございました。
次はですね、ツイッターでね、お便りいただきました。はい、キック2128さん。
はい。
JP7DJ さんなんですけどね。はい、ね、これちょっと割とね、珍しい、ことなんでね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。
はい。
EQSL で WSPR の QSL が届きましたということでね。
はい。あれ、私もね、いただいたことあるんですけど。
あ、そうなんですか。
でも、WSPR ってただ出しっぱなしだから。
そうなんですよ。実はね。
はい。
そうなんですよ。と思いきやね、その QSL 上に 2way の状況がわかるサイトがリンクで貼られていて、おかげでこちらもコンファームしましたということでね。はい。具体的にはね、ダブルスペアそのものがね、一方的に出してるだけなんで、いわゆる本人はね、2way の感覚って全くないですよね。
ないし、実はログにも残ってなかった
ですよ、ね。残ってないんですよ。
きっちり何時何時って残ってないんですよね。はいはい、
ところがですね、私ね、トキック2128さんにね、その2way の状況わかるサイトがリンクで貼られていたということで、はい、教えていただいたんですよ。
はいはい。
はい。これまたね、ハムのラジオの方のね、サイトにもリンク、つけておきますけれども、はい、貼っておきますけれどもね、はい、実はね、これ KB9、
はい、
AMG、
はい、
キロワットブラボ9、アメリカ、マイクゴルフですね。アルファマイクゴルフですね。
はい、はい。
失礼いたしました。ここのね、方がね、はい、運営されているホームページなんですけども、これ、WSPR というと、中のログといいますかね、はい、通信状態というのはもうレポートされてるんで、はい、それをデータ集めてるみたいなんですよ。で、ここのね、レポートにですね、いわゆる、例えば私が、WSPR で送信すると、
はいはい、
で、それをまあ、どなたかが聞いてるわけですよね。で、それの、まあ、レポートというのは上がるわけなんですよね。
はい、
で、逆にその、受信された方は、うん、大概の方は、WSPR で送信されてるんですよね。
はい、
で、お互いに送信受信が、だいたい2分差ですね。
はい、
2分差の送信受信があった場合のレポートが上がってるんですよ。はい。
それで2way になるんですね。
そうなんですよ。はい。で、彼本人同士が 2way になるかどうか、これちょっとまた別問題だと思うんで、
はい、
いわゆる本当の 2way とは言えないかもしれない。違うんですけども。
その方は呼んでいませんからね。
そうなんですよ。コールしてないんですけどね、はい。ところが、例えば私と吉原さんがね、
はい、
QS をしてるとすると、
はい、
私と吉原さんのお互いの、まあ、通信記録のような2分違いのレポートがね、
はい、
リストなんで出てるんですこれ面白いですよ。
まあ、面白いですね。うん、はい、たまたま出会って一致したって感じですね。
そうなんですよ。一致したという感じですね。はい。はい、まあ、そんなちょっとなんか熱が入ってしまいましたけど、
はいはい。
はい。そういうふうに、新しい発見を私してしまいましたんでね。今日は実は今日キク2128さんとね、やり取りしてたんですよ。ツイッターでね。
あ、そうですね。
はい。
わかりました。
はい。はい。一回ね、皆さんもね、一回、WSPR やってる方はね、そこの、はい、ホームページ、見られた。私知ってるわとおっしゃる方もいらっしゃると思います。私初めてだったんでね。
はい。
ちょっと興奮してしまいました。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
今日の最後のお便りです。
はい。
ツイッターでのお便りいただきました。
はい、
というか、私のお友達とのやりとりなんですけど。
はい。
はい、J4SMQ、マーベルさんという方、ね、
はい、
方とね。これ実は日曜日の晩の10時頃の、
はい、
話なんですけどね。ハモのラジオ終わったとおっしゃったんで、私がご視聴ありがとうございますと。で、マーベルさんが毎週聞いてますということで、
はい。
はい、私からありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちょっとこれお互い通信してて、はい。感激しました。
はい、そうです、
ね。ご紹介させていただきました。
わかりました、
はい。はい。失礼いたしました。
はい。
はい。ということでね、はい、今日のお便りのコーナー、終わりたいと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
JR6NQR です。ハンドルネームはヨシと申します。ハムのラジオ。
ハムの取説。
ということで、
はい、
ハムの取説。
はい、取説です。
ということです。はい。
はい。
いつもね、ニュースでご紹介しているハムライフ .jp、
はい、
を主催されていらっしゃる羽田さんからのお知らせです。はい、JARD が、7月6日に科学技術館で開催する小中学生向けアマチュア無線入門講座の参加者募集についてということでね、はい。はい、イベントはありますんでね、これはハムライフ .jp にも載ってますんでね、見ていただいたと思いますし、はい、またハムのライフのね、リンクのところにもね、貼っておこうと思いますんでね。
はい。
はい。ぜひぜひね、皆さん。
そうですね。
お越しください。
アマチュア無線入門講座ということで、ラジオキットなんかありますので、
はい、
多分申し込みがもうそろそろな、
来てるんですね。
はい。ぜひ、はい、皆さん参加
してください。ぜひぜひ、見ていただきたいなと思います。
はい。
はい。はい、ということで、ハムのトリセツ。
はい、ありがとうございました。
はい。では、ここでね、いわゆる講習会情報ですね。
はい、そうですね。
はい。はい、 水戸周辺のまず講習会情報なんですけども、はい、8月10日と17日ですかね。
はい、日曜コース4級ですね、これね。
4級ですね。はい、富永ハムセンターの3の方であります。はい、これいつものようにね、事前にあの電話で申し込んでくださいということで、はい、029-221-8217、029-221-8217、こちらの方によろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
あとね、JRD とかね、QHQ 企画とかでね、
はい、QCQ 企画ですね。
あ、QCQ。
はいはい。
変な人の名前
です。そうそう。
QCQ 企画。
はい。
うん、あの方でね、やってますんで、はい、あのこれは各ねホームページ見ていただいたらね、
はい、あの全国でやってますのでね、
そうですね、
皆さん、はい、近くのね、そうですね、講習会会場、はい、アクセスしてみたらいかがでしょうかね、
はい、はい、からあと、それとそれとついについにということでね、はい、はい、全国 FCC のアマチュア無線の試験開催ということで、
ね、来週ですね、
はい、6月22日、はい、14時から17時
そういうことで来週
です、ね、なんとなんと FM パルロで行います
ね、は
い、
ぜひね皆さんね、は
い、ぜひぜひ
お越しください、
ください、から6月29日ですね、はい、これが、辻浦市民会館、
はい、
ね、JR の茨城県支部ハムの集いで実施します。
水戸で、はい、水戸で失敗された方もぜひ、
そうですね、はい、
まあ、あの勉強が足りないという方もね、ぜひ土浦の、
ね、そうですね、はい、
挑戦されてください、はい、
で、その次の月ですね、あの、7月なんですけども、はい、先ほどあの、カンハムの話しましたけど、あの、関西アマチュア無線フェスティバル、7月の19日、はい、20日あるんですけどね、はい、ここでもあの、VE の試験、FCC の試験やりますんでね、はい、これあの、タマさんが出ますんで、
はい、はい、はい、やりますんで、
はい、はい、あの、タマさんのお顔を拝見したい方は、ぜひ、はい。あの、このね、あの、講習、あの、試験の時はね、あの、特に試験だけじゃなくて、いろんな質問とかね、そういうもありましたら、ぜひぜひ来てくださいってことですね、
浜さんね。あの、受験相談会っていうのを試験開始直後からやりますので、はい、はい、それに来られるというのも一つね、はい、あの、受験を、これから受験をする方のための、内容をやりますので、はい、ぜひ、あの、興味を持たれてる方とかですね、何だろうという方にぜひ来ていただきたいですね。
そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、あの、浜さんが、あの、コンセス丁寧に、
はい、
お教えしておきます。
はい、他の部員、はい、他のあの試験官もね、あの、いろいろと、はい、あの個別にきちっと相談乗らせていただいたので、はい、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
はい、はいはい、私もね、ね、神戸の部員入ってるんですけども、ちょっと今回はね、先ほど言いましたようにね、あの、ハムのラジオの、
ブース、
ブース出しますんでね、はい、はい、そちらの方にもね、皆さん来てくださいね、
はい、
ということで、
はい、
あの、渡部麻衣子ちゃんとかね、青木さゆくさんから、三田小織さん、はい、FM パルルですね、はい、あの、一応ね、あの、出演予定もしてますんでね、
ミニライブがありそう、
ミニバリそうだということで、今の企画中なんでね、
はい、
はい、あの、またね、はい、決まりましたらね、ハムのラジオを通じてね、お知らせいたしますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい、ということでね、はい、今日の話いかがでしたでしょうか。
はい、いかがでしたでしょうか。
タマさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いえ、こちらこそ、ありがとうございます。
ぜひぜひね、あの、子供さん方のね、楽しい、ね、笑顔を
見たいですね。そうですね。笑顔みたいですね。
はい。
そうですよね、はい。ね、ハムのラジオではね、皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはね、ハムのラジオの、ブログから投稿できます。メールでの先はね、ham@hamsradio.net です。またね、あの、FM パルルのね、ハムのラジオ宛てにいただいても結構ですし、私が今日もね、ご紹介しましたけどね、Twitter、Facebook、
はい、
何でもね、結構ですんでね、はい、ね、お便りいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。それとね、あの、今日の放送と今までの放送はね、ポッドキャストで聞くことができます。ポッドキャストはね、あの、ハムのラジオのブログから聞くことができます。それからね、あの、毎回あの、放送、パルルの放送と同時にあの、サイマル放送してるんですけども、はい、こちらのリッスンラジオですね。
はい。
はい。リッスンラジオという、
あの、アプリケーションがありまして、
はい。はい。はい、これ、はい、あの、iPhone と、
Android
と、両方できますよね。
両方入ります。無料です、ね。
OK ということでね。はい。はい。ということです。はい。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて、来週の予告ですけども、
はい、来週いよいよクラブログ、
はい、クラブログということです
みません、はい、1週間先延ばしになりました、
ね、はい、先延ばしになりました、
私
は
ね、
いやいやいや
いやいやいやいや
い
や、
ありがとうございます。
いや、これからもね、はい、あの、タマさんにはね、ご出演いただこうと思って
ます。そうですね、はい、
はい、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、はい、ということでね、今日の出演者、JR3QSB、QFBS じゃないわ。QSB だったらね、QSB、
ページングになっ
ちゃう。はい。JR3QFB、サンキューと、タマさんどうぞ。
はい。JS3QBP、タマと。
はい。JA1WTO、吉原でした。はい、どうもありがとうございました。はい、
うした、
ありがとうございました。
さよなら、来週。
さよなら、
失礼
します。
出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを、こんな自分でも誰かを大切にできる。
Thank you.